それではマタイによる福音書の14章ですね。私たちは、このユダヤ人の指導者たちが、この公にイエス様をメシアではないというその拒否のゆえにですね、イエス様がその公に私がメシアだということを表すため の、 その宣教方法を変えられて、でそしてあの例えのね、この例えをですねお語りになり始めたというところをこの前回見たわけですよね。で14章からですね、まあその案の定イエス様のその働きがガラッと変わっていきます。群衆に対して続けて奇跡を行われるんですけれども、読んでいくとそのお一人になられて祈っていく時が増えていくんですね。そして弟子たちとの間の会話がこの増えていきます。敵対する者たちとの接触もこの、まあ、多くはなっていきます。でその14章からそれが始まり、20章までそれが続いて、そして21章からエルサレムにイエス様が入場される、つまり最後の週ですね、イエス様が十字架につけられる最後の週に行くわけなんですね。ある聖書教師はそれのために14章から20章までを王の休暇っていうふうに名付けてるんですね。まあ、休暇といってももちろん何もしているのではなくてですね、何もしていないということではなくて、このメシアであることを公の働きから退かれて、で、十字架につけられることを見据えたこの備えをしていくんですね。早速ですね、1節から一気に12節までお読みしますけれども、その頃国主ヘロデはイエスの噂を聞いて侍従たちに言った。あれはバプテスマのヨハネだ。ヨハネが死人の中からよみがえったのだ。だからあんな力が彼のうちに働いているのだ。実はこのヘロデは自分の兄弟ピリポの妻ヘロデアのことでヨハネを捕らえて縛り牢に入れたのであった。それはヨハネが彼にあなたが彼女をめとるのは不法ですと言い張ったからである。ヘロデはヨハネを殺したかったが群衆を恐れた。というのは彼らはヨハネを預言者と認めていたからである。たまたまヘロデの誕生祝いがあってヘロデアの娘が皆の前で踊りを踊ってヨハネヘロデを喜ばせた。それで彼はその娘に願うものは何でも必ずあげると誓って固い約束をした。ところが娘は母親にそそのかされてこう言った。今ここにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せて私にください。王は心を痛めたが自分の誓いもありまた列席の人々の手前もあって与えるように命じた。彼は人をやって牢の中でヨハネの首をはねさせた。そしてその盆はその首は盆に乗せて運ばれ少女に与えられたので少女はそれを母親のところに持って行った。それからヨハネの弟子たちがやってきて死体を引き取って葬った。そしてイエスのところに行って報告した。この国主ヘロデというのはヘロデ・アンティパスのことであります。新約聖書の中ではヘロデが何人か出てきますけれどもヘロデ家でありますが、初代のヘロデ大王がベツレヘムのこのイエス様ですね、殺そうとして2歳以下の男の子を殺したの人物であります。そしてそのヘロデがエルサレムにある神殿をはじめとする荘厳な建物を建てていった男であるんですが、その息子の一人がヘロデ・アンティパスであります。ヘロデ大王の死んだ後にその統治していたところが4つに分割されて、その一つガリラヤ地方の主となったんですね。そしてその同じヘロデが主が十字架につけられる前に出てくるあのこのヘロデがいろいろ話しかけてもですねイエス様で何一つお答えにならなかったというその人物になっていきます。でヘロデ大王の特徴が、まあ一言で言うとパラノイアですね。パラノイアです。自分の権威が脅かされているのではないかという被害妄想から、 攻撃的になるんですね。自分の妻、子供も含めて次々と殺していく。ですから先ほどの、2歳以下のベツレヘムの男の子を殺していくっていうのもそうでした。で、ヘロデ・アンティパスの特徴、族物ですね。族物です。権力と、あと富、そして女にしか興味のない男で、ありました。イエス様は、パリサイ人が来てですね、パリサイ人がわざわざヘロデがあなたを殺そうとしていると言った時があったんですね。伝えた時がありました。イエス様がですね、あの狐に言いなさいって、これルカに福音書に書いてあるんですが、狐っていうのがね、女性名詞で書いてあるんですよ。ものすごい侮蔑の言葉ですね。で、そのヘロデがこの一節を見てくださいね。一節と二節ですね。イエス様を今恐れているんですね。イエス様、国主ヘロデがイエス様を恐れています。で、バプテスマのヨハネの生き返りなのだと、よみがえりなのだと恐れているんですが、もちろんこれは間違いです。でも、ある程度、的を射た、得た、恐れですね。板でいいのか。板で言ってる。恐れですね。以前のですね、ヘロデ大王も、このユダヤ人の王として来られたっていうことに、過敏に反応したわけですね。立法学者たちは、キョトンとしておった、立法学者かな、そのユダヤ人指導者はキョトンとしておったわけですけれども、ヘロデは反応しました。同じですね、ここでも。で、2つの面で、的を射た恐れだったんですが、1つ目はですね、イエス様が行われていたことというのは、ヨハネが告げていた天の御国の現れに他ならなかった。で、ヨハネは何を伝えていたかって言ったら、天の御国をがもう目の前に来ているから悔い改めよと。悔い改めなかったら神の日による裁きが下るという宣告だったわけなんですよ。その延長でイエス様が行われていた。つまり清さがあった。神様の現れ、清い現れがあって、そして自分が罪を犯し続けていることを、その清さによってえぐり出されていることは確かであります。そしてもう一つが、よみがえったという言葉そのものですけれども、イエス様が行われている病気を治し、また悪霊を追い出す、その中のうちに復活の力があるんだということを彼は感じ取っていたわけなんですね。単に癒すんじゃないんですよ。その中の究極、その行き着くところというのは、死そのものを滅ぼして永遠の命を与えるということを敏感に彼は分かっていたわけなんです。で、ここで大事なんですね。このヘロデの恐れというのは、ある意味で私たちが恐れ、かしこむところの恐れでなければいけない。つまりイエス様は死んでないということです。自分にとって都合の良くないもの、自分が行っている悪いものですね。イエス様は今生きてるんですね。よみがえられたんです。ですから、黙示録の2章3章の中に、7つの教会に対してですね、よみがえられた栄光の主が教会を調べておられる、試される言葉がたくさん入ってます。あなた方のしている行いを知っている。そしてあなたはよくやっているという褒め言葉もあると同時に、しかし私はあなたを責めるって言ってですね、そして警告を与え、悔い改めなさいという言葉を与えておられるわけなんですね。生きておられる主なわけなんです。そしてその後に、この3節以降にですね、ヘロデが行った悪事が書いてあるわけですね。もう分かりますよね、これ読んでね。兄弟ピリポの妻を奪い取ったんですよ。ピリポ死んでるわけじゃないですよ。生きてるんですよ。ピリポの妻を自分の妻にしたと。それをヨハネが不法であると責めていたわけです。でもヘロデは、ユダヤ人の王である以上、ユダヤ人がヨハネをこの預言者と認めている以上ですね、殺すことができないと。でも妻はあくどいですね。それでもこのヘロデが実行に移すことができる機会を、このヘロデは狙っていたわけですよね。それで娘を利用したと。で、これ娘が踊ってます。これは非常に卑猥な踊りなんですよ。 卑猥な踊りです。ちょっと考えてくださいよ。自分の娘ですよ。まあ、姪になるわけですけど、実際はね。で、それで上機嫌になって、そして早まった約束をして、で、それで、それを機会、捕らえてですね、ヨハネの首と、メンツがありますからね、もう要求に応えざるを得なかったわけですね。それで主が、ヨハネの殉死を、殉教を聞かれます。ですね。13節をご覧ください。イエスはこのことを聞かれると、船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。すると群衆がそれと聞いて、まちまちから歩いてイエスの後を追った。今、ガリラヤ湖畔にイエス様がおられるんでしょうね。で、ヨハネの死のことをお聞きになって、寂しいところ、人がまあいないところに行かれたわけなんですね。で、先ほども話しましたように、ここからですね、イエス様が退かれることが多くなります。もちろんこれは、この父と御父とですね、お語り、御父に対してお語りの祈られるということもあるし、ご自分の中で考えられるということもあるし、具体的には何か、何だと思いますか？ヨハネが死んで去った。これが自分も死ぬという延長を考えていた。これも明らかですね。神の義を伝え、死んでいったヨハネ。同じ神の義を、天の御国を伝え、そしてこれからイエス様はエルサレムで死ななければならないと。ということであります。そのイエス様の祈りというのは、イエス様についていく者の祈りにもなっていくわけなんですね。で、それは何かというと、自分というものを捨てていく道、捨てるというかね、置いていく道って言ったらいいかもしれませんね。で、自分が主からの呼びかけ、主から何か語りかけを受けてですね、一歩先にこれまでやってきたよりも前に進みたいと具体的に願うとですね、そこで出てくるのが、自分が今このまま持っていたらつまずきになるということを分かるようになっていくんです。だからこれを落としていかなければいけない。ボトッと落としていかなければいけない。で、キリストを選んでいかなければいけない。で、その中において、このキリストの命が自分のうちに現れるんだということを経験していきます。このコリント第2の4章の10節でパウロがこう言ってますが、いつでもイエスの死を好みに帯びていますが、それはイエスの命が私の身においては明らかに示されるためですと。で、ここからのイエス様の宣教の活動の予定がですね、この今まではガリラヤ地方に結構定着をされていたんですが、そこから離れることが多くなっていくんですね。で、この前の日曜日の説教で引用した、カナン人の女、娘が悪霊に憑かれていると言った、あれが実は、次の章に出てきますね。15章に出てきますよ。ですね。15章に出てきます。レバノンですね、今の。シドンとツロのところにですね、動かれるんですね。そして、今度はゴラン高原の北にあるピリポ・カイザリアという、これもガリラヤから、出たところでありますけれども、それが16章に出てるんですね。で、これはですね、もう具体的にアンティパスが、ヘロデがですね、イエス様を殺そうとしているという動きであります。ルカによる福音書にそれがですね、さっき言った、引用したですね、ヘロデが殺そうとしているという言葉がありますね。で、私はエルサレムに行くんだよと、その時に答えられてますけれども、エルサレムで死ななければならないことをしておられたわけですね。それで賢く動いておられたわけです。で、もう一つ、人間としてイエス様を見る必要があります。イエス様は主なる神であられて、神の子であられるんですけれども、人間でもありました。何か人間としてだったらですね、一人で寂しいところに行って、なんで、それヨハネ死んだらつらいですよ。自分の親戚で、そしてメシアがすでに到来したことを告げた先駆者として、女の中で生まれたものの中でヨハネほど偉大なものはないと言われた。その イエス様が、そのように言われたイエス様ですよね。だからもう本当に今、まあ、辛いわけなんですけども、このように群衆がどんどん来るわけなんですよね。そして14節見てください。イエスは船から上がられると、多くの群衆を見られ、彼らを深く憐れんで彼らの病気を治された。深く憐れむ、これがイエス様の宣教の中で何度も出てくる言葉なんですね。で、この深く憐れむ、憐れむ、かわいそうに思われるっていう日本語が出てくるときに、もっともっとその日本語よりも深い言葉なんだということを知ってください。もう腸が切れる、つまり断腸の思いという意味合いがあるギリシャ語です。その弱っている人に出会っている時の主の感情がそういうものなんですね。イエス様の心を持つということはこういうことであります。そのイエス様はご自分が辛いという思いがあったとしても、その弱っている人たちを見ていく憐れみの心が、その辛さを、まあ、凌駕している、この打ち勝っていってしまうんですね。で、心ってこうテクニックで動かせるものじゃないんですよ。で、実はですね、心って私たち変えることできるものじゃないんですね。何か自分が強く念じたから変えられるものではないんです。神様のみが変えることができ、動かすことがおできになる。ですから私たちは大事なのは祈っていくことですね。神が私たちの心にイエス様の心を入れてくださるように祈っていく必要があります。そして15節で、夕方になったので弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは寂しいところですし、時刻ももう回っています。ですから群衆を解散させてください。そして村に行ってめいめいで食物を買うようにさせてください。しかしイエスは言われた、彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。しかし弟子たちはイエスに言った、ここにはパンが5つと魚が2匹より他ありません。すると弟子はイエスは言われた、それをここに持ってきなさい。そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福し、パンを裂いてそれを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。人々はみんな食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると12のカゴにいっぱいあった。食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどであった。驚くべき奇跡ですね。これ福音書すべてに書かれてる、ヨハネの福音書ってずっと後に書かれてるんですよね。で、3つの、まあ、共感福音書って言われるんですけれども、にはないものをですね、ヨハネはあえてこう取り上げてる節がありますね。けれどもそのヨハネでさえもが、ここの出来事を捉えている、この大きな奇跡であります。で、ここを読んでですね、後でなんで気づかないんですかっていう、ずっと後に出てくるんですね、イエス様がね。弟子たちにお語りになっているこの何かと言いますと、ここで行われていることというのは、群衆以上に弟子たちにこのお見せしたかった、弟子たちに体験してほしかった奇跡になっていくんですね。まず弟子たちがめいめいで食物を買うようにさせてくださいとイエス様のに言っています。で、イエス様は弟子たちがそのように尋ねていくのを織り込み済みでおりました。待ってたとは 言った方がいいかもしれませんね。ご自分がこれからなされようとする働きに弟子たちを加わらせようとしているわけです。その給食をしていくことに対して弟子たちにその働きの一部になってほしいと願われていたですね。で、ここから分かるのが、私たちが弟子のようにですね、イエス様の近くに歩んでいると、その周りにいる人々に対して同じように必要があることを感じるようになっていきます。昔は、今までは無関心だったかもしれない、今までは気づかなかったかもしれない、でもイエス様とキリストとの時間を過ごしていくうちに、これをしなければいけないのではないかという、人々に仕えていかなければいけないという必要性を感じていくんですね。で、これがですね、キリスト者の奉仕の動機づけとなります。で、これ性格的にですね、世話好きとかそういう関係ないんですよ。世話好きの人だってですね、この全く同じです。イエス様によっての交わりを深めない限り気づかないです。で、そこでですね、イエス様はあなた方で何か食べるものをあげなさいとこう言われるわけですよ。で、彼らにできないことを重々承知の上でそう尋ねられるんですね。で、これがキリスト者が奉仕の働きをする時の挑戦になっていきます。自分には願いが与えられるんですよ。けれども、その先自分には決してできない必要が無限大にあるということも見えてくるんですね。でもイエス様は、あなたがそれを率先してやってきなさいとこう言われるんですよ。で、諦めてしまったらそこで働きは終わりになるんですが、弟子たちはそれでも従ったんですよ。5つのパンと2匹の魚です。魚ね。で、ヨハネの福音書によりますと、アンデレ、ペテロの兄弟のアンデレがですね、少年を連れてきて、そしてその少年がたまたま持っていたその5つのパンと2匹の魚ですね。ですから、ここから知ることのできる原則は、今自分の持っているものを捧げていくということです。計算していけないんですね。計算していけない。だから何を計算していけないかって言ったら、今は私はこれしか持っていないからやりませんっていう計算をしてはいけないということです。自分では満たせないということを知っていながらも、自分にあるものを捧げていく。例えばですよ、今私たちが使っている礼拝場所がありますけれどもですね、その例えばもっと自由に使いたい、じゃあ自分たちで、ね、本当に都心の中で礼拝を持ちたいって言ってですね、そしてたまたまなんか誰かの知り合いの金持ちのクリスチャンがですね、皆さんのために捧げたいです、こういうふうに言ったとします。で、そういう時もあるかもしれません。けれども、私たちがそのノルマを達成するとかそういうことではなくて、全然そういうことではなくて、今持っているもの、その今はなんかちょっとお金の話しちゃいましたけども、お金とかそういう話じゃなくてね、その時間であるとか機会であるとかですね、あとは自分の持っている力ですよね、能力ですよね、そういうものをですね、この捧げていくことによって主がご自分のことを行われるんですよ。まず主が天を見上げられました。5つのパンと2匹の魚を祝福されるわけですね。だから自分にとってはこんな小さなものでもというものであっても、イエス様は祝福するわけです。で、5000人の男、だから女子供いたでしょう。でも、もっとたくさんいたと思うんですけども、給食をされたと。で、どんな、そしてですね、ごめんなさい、あとは、これ12のカゴいっぱいって、これはもうイスラエルに対して行われている、 ことからですね、もうこれはもうはっきりしてますね。イスラエル十二部族をですね、この少しこう暗示しているわけですよね。キリストがイスラエルのためにこのちょうど昔モーセがですね、このマナーを与えたようにですね、このイエス様も与えられているわけですよ。だからヨハネにおいてはですね、それであっても受け入れない、イエス様を信じない群衆の姿があって、まあ、その葛藤がですね、このヨハネの確か6章かなに書いてあるんですけれども、で、ここから私たちが、まあ、知っていくのは経験するということです。経験してください。イエス様がわずかなものを私たちが捧げればそれを用いられると。なんでイエス様をそれされるかって言ったら、私たちイエス様に足りないからね捧げなさいって言ってるんじゃないんですよ。そうではなくて関わってほしい。私がこれからする働きにあなた方も関わっていくんだよ。私はそれを喜びとしてるんだよってことなんですね。この経験をしてほしいですね。まあ、私の、まあ、証だとどうなるかというと、ロゴスミニストリーそのものですね。ウェブサイトで、まず何があったかというと、アメリカにあるもう数えきれないほどのですね、聖書研究のサイトがあるわけですよね。その、まあ、当時はテープがまあ主流だった。けれども、まあ、インターネットが始まってきてですね、そしてインターネット上でも聞けるようになっていったわけなんですね。で、日本語にないっていう、じゃあやりたいなっていう気持ちが出てきて、まあ、とりあえず、まあ、そこまでも考えが至らなかった時からですね、とりあえずじゃあちょっと録音しとこうっつってカセットテープにですね、まあ、録音を始めたわけなんですよね。そしてホームページももう全然素人の技術、素人のもうど素人なんですけれども、そこからそこに掲載し始めて、だから今神イエス様がその自分に語っているのは私がやったんだよ、ということなんですね。皆さんにもそれが与えられていて、大事なのはですね、その後に来る大事なのは弟子たちが配っていったんですよ、この群衆たちに。つまりイエス様がなされる働きが続けて起こってくるわけであって、使えていかなきゃいけないよと。新しく来る人々、必要のある人々どんどん来る。で、それに使えていかなければいけないんだよということであります。で、次22節で、それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で祈るたびに一人で山に登られた。夕方になったがまだそこに一人でおられたと。先ほど見ましたように一人になられたんですけれども、敷いて船に乗り込ませたってあるんです。で、これね、ヨハネの6章に理由が書いてありますが、群衆がイエス様をメシアとして担ぎ上げようと、王として担ぎ上げようとしていたんですよ。それでもうそのものすごい違和感を感じられて、そこをもう退かれたわけなんですね。イエス様は十字架につけられることを思って一人になられて、群衆はそうではなくて、その真っ正反対で、この力を持って救世主を先頭にしてエルサレムに行き、またローマを打倒するのだという、そういう考えを持っていた。けれどもイエス様はそれを退かれたんです。で、人というのはイエス様からの、神からの恩恵を受けてキリストの前にひれ伏していくのではなくて、その器を持ち上げて称賛をしていき、そんなことをしていくとですね、神の国って存在しなくなるんですよ。存在しなくなる。むしろ神の国ではなくて世の国が広がっていきますね。バベルの塔ですね、バビロンになっていきますよ。バベルの塔というのは何かって言ったらですね、自分たちで塔を上げて、自分たちで塔を立て上げてですね、自分たちで天に届き、自分たちの名を上げようとする、その動きでありますね。これをですね、こういう世の霊ですね、これが、これに巻き込まれていくわけです。イエス様はそれをもうすぐに退けられて、 そして弟子たちを船に乗らせたと。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、おつろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロは答えて言った。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが、この風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し、主を助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。この奇跡も先の奇跡と同じようにですね、弟子たちへの実地訓練でありますね。キリスト者の奉仕がさっきは焦点でしたけれども、今度はキリスト者の信仰ですね。信仰者で風が吹く、湖が荒れているという状況、これ文字通り起こっていて、これ文字通りの奇跡なんですが、でもですね、これ繰り返されてないんですね。これやれなんていうふうに聖書には書いてないんですよね。パウルが嵐の中にいた時にですね、地中海で、ローマの囚人としてですね、彼はちゃんと船の中に留まってました。水の上を歩きたりしませんでしたね。それが目的ではなくてですね、この湖が荒れる、海が荒れる、大水というテーマは、実は、この世界を表すものとして、象徴的に書かれています。ダニエル書の7章の2節には、荒れ狂っている大水から4つの獣が出てくる幻があります。で、黙示録の17章と18章では、この大淫婦のバビロンが大水の上に座っていると。諸々の民族、群衆、国民、国語で、なんですね。イザヤ書には、悪者には平安がないってこう言ってるんですけど、まさにその世界ですね。この世において人の悪意と高慢、貪欲、妬みなどによって引き起こされているいろんな嵐の中に、私たちはちょうど弟子たちの船のように翻弄されているんだと。そして弟子たちの多くが漁師だったことを思い出してください。自分たちの技術を持ってしても、その嵐によって自分たちの船を制御することはできない。つまり自分たちによってはもうどうすることもできない、得意とすることによっても何にもできないという、そういう嵐が私たちの生きている世の中においても起こっているわけなんです。そこで亡霊のようにしてイエス様が水の上を歩いている。イエス様のなさっていることがわずかにしか見えないわけなんですね。でもイエス様がしっかりしなさい、私だ。これを聞き取る必要がある。で、この私だっていうのは、私があるという、出エジプト記のモーセに現れたヤーウェの言葉と同じですね。英語、エイミーですね。英語だったらアイアこれを私たちは経験していき、それペテロが大胆なことを行った。水の上を歩いた。で、歩けた。つまり、この嵐のように、自分らには全くできないような時にあっても、主が歩かせてくださるんだったら歩くことはできるんだと。でも問題が起こって、それが風を見たと書いてますけど、これ具体的には風は見られませんからですね、波が荒れていた、それを見て溺れかけてしまった恐れがあったわけですよね。で、ここから私たちが学べるのは、イエス様から目を離さないということです。ここ大事ですね。私たちはですね、ダチョウのようになってはいけません。なんて言うんですっけ、ダチョウが、なんだっけ、頭隠して尻隠さずが日本語だとな。日本、英語だと、なんかダチョウが、地面に首突っ込んで、そして全然突っ込めてない状態、その隠れてない状態のことを言うんですけれども、そうなってはいけないですよね。嵐はあるんですよ。 けれども同時にその嵐の中に居続けてもいけない。居続けてもいけないというよりも嵐の中に入ってって、イエス様を見ながら、この大胆に出ていく必要がある。その時にもう自分では絶対にやっていけない領域なんですよ。でも歩いていけます。恐れが周りを見ちゃうと出ちゃうんで、目を離すなと。そしてイエス様が、信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。きついなと思うかもしれませんけれども、笑ったかもしれませんね。信仰の薄いやつだな、なんで疑うんだよって言ってたかもしれません。わからないですけども、もう一つはイエス様から目を離さないだけではなくて、イエス様の声を全部聞いていくということですね。イエス様の声を全部聞いていく。嵐のような世の中にあってもですね、聞いていく。そして弟子たちが驚き、恐ろしくなって、イエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言ったんですね。この神の子という言葉ですね、あんまめったに出てこないんですけれども、まず悪霊が使い始めましたけど、聖なる方の子かな、忘れましたけど、聖者の子かな、忘れた。でも弟子が今使ってます。で、これどういうインパクト、どういうこの言葉の、強み、これ何て言うのかな、力があるのかというと、意味合いがあるのかというとですね、これ旧約聖書から見れば分かるんですよ。例えば箴言の30章の4節見てください。箴言の30章の4節で、誰が天に昇り、また降りてきただろうか。誰が風を棚所に集めただろうか。誰が水、棚心に集めただろうか。誰が水を衣のうちに包んだだろうか。誰が地のすべての限界を固く定めただろうか。その名は何か。次見てください。その、この名は何か。あなたは確かに知っている。神は子が、そしてこの方も天と地を創造になった方です。でも私は一人だと神は言われます。もちろん霊もおられて、つまり三位一体の神ですね。イスラム教徒は、熱心な人はほぼ毎日唱える、その信仰の中に、神には子がいない、生まれもしないし、産みもしないですね。子がいないってこう言うんですよ。とんでもない嘘です。偽りの霊、反キリストの霊ですね。で、そしてもう一つ、詩編の2編を開いてください。詩編の2編で、2編全体本当は読まれたらいいと思うんですけども、7節だけ読みますね。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。今日私があなたを産んだ。産んだっていうのは、あれだと取らないでください。おぎゃーって生まれたってことじゃないです。ではなくて、パウロが使徒の働きにおいて、確か小アジアの方のアンティオキの説教の中で言ったのが、これ復活したことにこれを適用させています。つまり、死者の中からのよみがえりによって、神の子であることが公に明らかにされたということで、で、この詩編の2編の箇所を読むと、その後で国々を、この騒ぎ立っている国々を、この鉄の杖で打ち滅ぼしてですね、そして服従させて、その全世界を平定させる、ひれ伏していく王たちが、その予言になってくるんですね。だから、物理的にもその嵐を鎮めることのおできになる方であって、そして世界的なその騒ぎの中でも、それを鎮めることのおできになるお方なんだと。この意味があって、この神の子ですとこう言ってるんですね。そして、そういうイエス様の正体を、本質をですね、知りつつ、34節にあるわけですよ。彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着いた。 するとその地の人々はイエスと気がついて、付近の地域にくまなく知らせ、病人という病人を皆身元に連れてきた。そしてせめて彼らに着物の房でも触らせてやってくださいとイエスにお願いした。そして触った人々が皆癒された。これゲネサレというのはカペナウムの西に広がっている平野なんですが、あのイスラエル旅行行ったらもう綺麗なね、あの今はあの畑になってますね、綺麗ですよ。でそこのところに群衆がやってきてですね、追い足になってですね、でそれを弟子たちが見ていたわけですけれども、その見方が変わったと思うんですね。群衆たちはですね、癒してもらえるというその非常に表面的なイエス様との接し方をしていたかもしれませんけれども、この先ほどこの水の上を歩いたペテロはですね、もうこれよく分かってたわけ、神の子キリストなんだ。そして面白いことにですね、使徒の働きを見るとペテロも同じことをやってるんですよ。いや、もっとすごいことをやってます。5章の15節と16節ですね、使徒の働きの、あの夜記から開かなくてもいいですが、私が読みますけども、人々が病人を大通りに運び出し、寝台や寝床の上に寝かせ、ペテロが通りかかるときにはせめてその陰でも誰かにかかるようにすることになった。またエルサレムの付近の町から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人などを連れて集まってきたが、それ全部が癒された。でこれだけを見るとですね、ペテロがミラクルメーカーみたいに見えるじゃないですか。これだけ見てると、いやそれが本質じゃないんですよ。ペテロはやっぱりここで訓練を受けたんですよ。私たちにも神様、イエス様が訓練を与えて、この嵐のような世の中において、そしてもう自分には到底できないようなことが本当にこの神様許されてですね、そしてその中に関わっていくことができるようにするためには信仰の賜物が必要です。信仰が築き上げられていかなきゃいけない。でイエス様どういう方かっていうのことを明確に知っていかなければいけない。でそれによって初めて、そのイエス様との近しい関係によって初めてこの行っていくことができるイエス様の技なんですよね。これが、今日の学びであって、続けてですね、あのこの弟子たちに対してイエス様はたくさんの時間を使われていきます。お祈りします。主よ、ありがとうございました。本当に私たちがこのイエス様が行かれる十字架の道を思いながら、本当に私たちにこの自分を捨てていくというこの勇気と、また決断と、またその新しい一歩を踏ませてくださいますようにお願いいたします。そして主よ、私たちが積極的に前に出てあなたに私たちのものを捧げて、そしてこの自分では到底できないことも勇敢に前に進み出て、ペテルと同じように水の上を進むことができますように、どうか助けてください。神の子キリストを私たちも体験できますように、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。